コミネットラジオ。地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
コミネットラジオ、こんにちは、山田明弘です。今日はですね、コミネットラジオの特別番組ということで、上村中学校の後に音楽高校がやってくると、いうことで、音楽高校をきっかけにして音楽とアートの街づくりを目指してということで、4人の方に、お集まりいただいて、お話をしていきたいと思っています。じゃあ早速、今日お越しいただいた皆さんをご紹介しましょう。まず、私のすぐお隣、新京極商店街の井上さんです。
こんにちは。
こんにちは。井上さん、映画祭をね、ずっと新京極で、は
い、新京区映画祭というタイトルで2000年から始めまして、今年で8回目になります。
はい、よろしくお願いします。続いては、京都文化博物館の塩見さんです。
こんにちは。
こんにちは。塩見さん、文化博物館に来られて1年、
はい、そうですね、はい、
どうですか。
まあ、ようやく慣れてきたという
ところです
けども、はい、1年経ちまして、
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、続いては上村5歳の会の坂本さんです。こんにちは。はい、
こんにちは。地元の町づくりをやっております、ね、坂本です。
この29日日曜日は堀川に水が戻ると、はい、ね、いう日であります。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、4人目、最後の方が、京都フィルハーモニーの小林さんです。
こんにちは。小林です。はい、
京都フィルハーモニーは街中に拠点のある、
そうですね。東の通り三条で。
三条。私の事務所のすぐ目の前。
ああ、そう
です。という、4人の方にお集まりいただいたんですが、今日はですね、その上村5歳の会、坂本さんもそうなんですが、はい、の、小森真理さんという女性に、お話を伺ってきました。音楽高校、まあ、ホリオンと、ホリカ音楽高校と、小森さんは呼ばはるんですが、にすごく強い思いを持っておられる方で、そのお話を、まあ、きっかけにして、話を進めていきたいなと思ってますので、まずお聞きください。どうぞ。今日は上村5歳の会の、小森真理さんに、お越しいただきました。ホリオンが上村に来ます、
はい、
ね、はい、音楽の学校がやってきます、
はい、
ね、堀川音楽高校というか、ね、
う
の伝統が蘇ります、
はい、
で、音楽で街づくりをという小森さんの夢をですね、ここでお聞きしたいなと思うんですが、
はいはい、
ホリオンが来たらどんな街になってほしい。
そうですね、京都市内っていうのは、まあ、アートの街だとも思うんですけれども、うん、東の方に道田の美校がありますし、はい、西南の方には明倫の芸術センターがありますし、うん、そして東の南には立成があって、うん、そしていよいよ東の北にホリオンが戻ってくるということで、
西の北、
ね、あ、ごめんなさい、西の北にホリオンが戻ってくるということで、本当にこの田の字の中が芸術の都にもう一度大きく復興していったらいいなと、そういうふうに思ってます。
そういう拠点がね、もう次々によみがえってきて、ついに最後の、最後かどうか分かりませんが、まあ、理性もまだですけどね。
そう、だけど、まあ、ホリオンっていうのは世界ブランドですし、
そうです、
私は京都市の財産は二条城とホリオンだと思ってるのでものすごく楽しみにしてます、
はい、で、そこに若い音楽を志す子どもたちがやってくる。で、今もすでに上村の学区の中ではそれを迎えようと、皆さんがコーラスを始めていると、はい、で、今年の秋はなんと二条城で、
そうなんです。まだ予定の段階で決定ではないんですけれども、来年の春にやってくるので、今年の秋には上村で、上村じゃない、二条城の中でウェルカムななんか演奏会ができたらいいなと思ってます、うん、
で、そんな風に上村にホリオンがやってくることをきっかけに、この田の字の全体がアートと音楽、
活気のある、そして日本中からそういう芸術家が集まってくれる、そんななんかお祭りというかイベントができたらいいなとも思ってます、
うん、ね、はい、そんな街づくりにみんなの力が集まれば、ね、いいと思います。
はい、
はい、ありがとうございます、
は
い、
どうも。
はい、というお話だったんですが、堀川音楽高校はね、まあ、この辺りの方は知らない人は、若い人は知らないか、だけどちょっと屈折してるのは、堀川高校があって、 堀井音と呼ばれる学校があるんだけど、なんか一つの学校じゃなかったみたいなところもあったりするんですが、今日は堀川高校出身の方が約何名かおられるんで、その辺のお話も含めつつ、まずはですね、新京区の、井上さん、はい、映画祭はやってますし、もちろん去年は映画祭に絡んでストリートコンサートとかもやってありましたね。
新京区というのはもともと劇場とか寄席とかたくさんあったところで、うん、まあそういう箱の中ではもちろんなんですけども、僕らの小さい時の記憶でも割と街頭で何かやってたりしたこともあったので、そういう雰囲気はやはり新京区という街の特性じゃないかなと思って、新京区六角 のロックンプラザと呼んでるんですけども、公演があるんですけども、そこで音楽のイベントをやっております、うん、今年も5月の23日と24日にロックンプラザライブ 2days っていうタイトルでやる予定をしております。
一方でやっぱりその立成の学校への思い入れっていうのも強くある。
そうですね、はい、新京区商店街は立成学区の中にあるんですけれども、立成っていう学校は、ご存知のように周りにいわゆる飲食店がたくさんあって、まあ、夜まで人がこう賑わっているという中で、静かな空間がポツンとあるということで、すごく対比が面白いと思うんですよね、うん、で立成学区の中はやはりどちらかというといろんなこう大衆的っていうのかな、芸術よりも芸能というような感じのイベントを、うん、数多くやって欲しいなというふうに希望はしております。
まあそういう伝統のある町でもある
そうですね。
芸能の伝統、
まあ。そうです。下流会が、そばにございますのでね。はい。立成校のちょうど裏手にね、今の坂田藤十郎さんもお住まいやったことはあるんですよ。お父さん、おじいさんがそこに小宿から家を、もらったみたいな。はい。ですから真裏にお住みやったということも聞いておりますので、やっぱりそういうふうなものが身近にあった町という感じだと思います、
うん、ありがとうございます。文博では、はいはい、コンサートもいっぱいやってますしね、別館は非常になんかもうしょっちゅう使ってあるし、あとフリーマーケットもね、すごくにぎわってましたけど、これからそのホリオンとかっていうこともね、ちょっときっかけにして新しい展開とかってなんか考えてはりますか。
別館の方は、催しのうち大体、6割ぐらいですかね、回数でいうと6割ぐらいを音楽会とかでお使いいただいてるんですけども、今度ホリオンの方が、できるということで、文博の別館もですね、一つその音楽会をしていただける一つのスポットとして、一つの点といいますか、今さっき楽しいというお話出てきましたけど、そういう中の一つの、ポイントとしてお使いいただけたらいいなと思いますし、はい。
場所として箱としての文博の別館っていうのもすごくね、レンガの建物で、しかも日銀の京都支店ですかね、
元ね。そうですね、はい。
で、先ほど小林さんのお話を伺ったら音響も素晴らしいそうですね。
ね、
そういう場所があるというのもありますし、だけどもう一方で文博も最近ここのとこ外へ出ていこうっていうね、活動も、特に子どもたちをね巻き込んでっていうのをやってはるんで、そういうなんていうかな、こう流れに乗ってね、音響とも関われたらなと思いますよね。
そうですね、子ども文博教室ということで、年間何回かですね、子どもさんたちに来ていただいて、例えば別館の中を探検するとか、別館の中でいろんなものを作ったりとかですね、建物の中で、博物館の中で、美術なんかの展覧会をするんではなくって、やっぱりその外に出ていって外の皆さんとの交流をしていこうというような活動をしていますので、やっぱりそちらの方の分野でもですね、どんどんやっぱり交流をして連携をですねしていけたらいいなと思ってます。
小林さん、京フィルは年間に140日コンサートやってはるって先ほどお話ししてありましたが、そのうちの何回かは文博でやってはりますよね、
4回だけね
4回だけ
、はい、
あの場所の建物の中でやるコンサートってやっぱり他とは違うのかなと思うんですけど。
そうですね、普通のコンサートホールとか、普通のホールですとなんかちょっと敷居が高いなと思われがちですけれど、文博のホールは音響はすごくいいんですけれど入りやすいで、 あのフロアがねお客さんと同じ位置にありますね、演奏者と。ですからもう、まあ、3メートルも離れてないところで演奏しますので、うん、非常にこの臨場感があって、その息遣いもよくわかるというので非常に人気がありますね、うん、はい、お客さんが来られますね、はい、
やっぱり街中で音楽を楽しむって言ったら、うん、そういうなんていうの近さみたいなものってすごく大事かなと思います、はい、
ものすごい必要だと思いますね、うん、あの普通のホールですとね、あのお客さんがこう枠がありますので、テレビを見てるようにだんだん思えてくる、そこ生身の人間がね演奏してるとはだんだん思えんの、うん、ところがその近くですと本当に息遣いとか全部わかりますから、その例えばバイオリンの擦れる音も聞こえるわけですからね、普通は CD でも何でもそんな音は全部消してしまいますのでね、うん、そういう意味でその本当にコミュニケーションが取れるという利点がありますね、
はい、で今のところこの界隈でそういうコンサートを、うん、多分今日昼ができるところって言ったら、はい、今のところあの文博の別館しかないわけですよね。
そうですね、あのそこのアートコンプレックスでもやってましたけれど、うん、まあ、ちょっとあの、ね、老人の方には3階まで上がるのがしんどいとか、ね、
急な狭い階段を、
まあ、僕自身があの、まあ、たまたまって言いますか、明倫小学校、上村中学校、堀川本校出身なんで、まあ、ここら辺会話をよくしてるんですけど、なかなか少ないですね、そういう条件に合うのはね、うん、はい、
まあ、だけど堀音というか音楽高校の子たちが戻ってきたら、はい、やっぱその人たちにも街に出て、
そうです、
街の人たちに聞いてもらう、そこで評価してもらう機会みたいなのってできるしね、
音楽をやってる人はね、なかなかその自分の技術がね、あの技術のこう上達っていうのが必要なんで、こもりがちなんですよね、うんうん、自分のその内側にね、
そうですね、なかなか自信が持てるまで、ね、
音楽はいいことをやってるんですけど、なかなか社会性に乏しいとかですねあるんですよ。ですから、まあ、若い時からね、いろんな人と関わってほしい、うん、ですから開かれた学校にしてほしいなと思いますね、
うん、は
い、で
開かれた学校になってもらうためには、まあ、今それで上層学ではいろんなことを、ね、
そうですね、
学校に働いていただけるわけですよね。
あ、まあ、まずその音楽フェスティバルを今まで4回やってきましてね、意外な方がもう朝から晩まで座ってはったりしたりね、そういうことを目の当たりに見ると、うん、音楽に理解のある人がたくさんいらっしゃるから好きやって、自分ではできないけど好きのが好きっていうのもあったりして、それからそのして学生さんが見えたらね、育っていくのが、ま、見えるじゃないですか、ね、肌で感じられる、それがねいいなぁ思ってね、今あの、そうそうそう、ね、小林さんがおっしゃったように、あの街で肌で感じられるって、うん、そういうあの空間が作れたらいいなと思ってます。だからあの音楽高校を本当に町は期待してるんですよ、うん、あちこちであのその人たちがそこだけじゃなくて、あの文博さんにもあの新京区の街中でもね、あのして演奏していただけるような機会を作りたいなというふうに思ってます。それがどれだけあの音楽高校とあの融合できるかは分かりませんけれども、うんうん、でまだね、あの道田美術高校のギャラリーとか芸大のギャラリーも一緒に併設しますからね、うん、美術もあのかなりあの音楽高校のコーナーにできますので、それも楽しみにしていただきたいなと思ってます。
いや、ギャラリーができるとしたら、できるんだったら、うん、その普通の学校みたい、普通の学校って本当に最近閉鎖的じゃないですかね、うん、セキュリティとかなんとか言って、うん、まあ行く文化はそうじゃない、普通の人
もですね、あの街中を歩いていながら、あの美術は見えるっていう風にあのされると思うんです、うん、だからその向こうで音楽が聞こえてきたらいいんですけどね、そうはならないでしょうがね
まあそこへ ね、うん、ね、あの音楽聞こえてきて、でしかもその、ね、練習してる、うん、演奏してる子たちのところに近づいていけて話ができるとか、 本当にあの一緒にジャムセッションできるとかっていうふうな形になったら理想なんだと思うんだけど、まあ、そのためには多分女尊学区の人たちは今ね合唱とかで
非常に頑張ってあるんですけど、そうですよね、コーラス部を作ってね、もう本当に60人ぐらい登録してるんですよ。で男性もいらっしゃるしね、あのこけら落としに厚かましい、あの、出ようと思ってるんですよ。
本校のホールの、すごいすごい。
そうそう。だから、あの、地域にその先生がいらっしゃるのでね、ちょうど、あの、本校の、同窓会長さんが、あの、に教えてもらってるので、うんうん、あの、中谷先生っておっしゃるんですが、教えていただいてるので、もう先生も意気込んであります。
うん、多分音高に来る通っている子どもたちっていうのは学校ではクラシックを中心にした正統的な音楽の実技と理論を学んではると思うんですけど、だけどやっぱりそうじゃない音楽、先ほど芸能っていう話もあったけど、うん、の中にすごい刺激になるものっていっぱいあると思うんですね。ジャズにしろロックにしろね、テクノにしろ、でそんなものっていうのはよく探してみたらこの街にいっぱい溢れてるじゃないですかね。あのマイナーなレコードばっかり集めてる中古レコード屋からね、ライブハウスまでね。でそういう風に見てくると新京府から文博を通って、で三条東の通りの京ビルを通ってで、ね、上村までっていう三条通りのつながり、うん、あるいは、うん、その出来事が起こる広い場所としてのお池通りのスペースとかっていうのがどんな風に変わっていったらいい、いいかっていうか変わっていくイメージが持てるか、うん、
ですよね。
でも京フィルはもっと違う場所で小さくて室内楽的なものでもいいから、いろんなとこで演奏してみたいとかっていうのってあるんですかね。
今大阪の心斎橋でね、1週間ほど大阪クラシックっていうのやってますね。スタバで演奏したりとか銀行で演奏したりとか、それずっと1週間ぐらいやってますね。それで人がいっぱい来てますし、あの東京の一番有名なラフボーネ・ジュルネっていうですね、5月の連休にあの東京フォーラムっていう場所で、45分プログラムで1500円というね、うん、画期的なことで100万人ぐらい来てますね。で仙台も1000クラっていうのやってます、
ね、すごいですよね。仙台
やってますから、あの京都でできないわけがないと思いますので、うん、三条通り、その立正からですね、三条通りから あそこの伊右衛門からですね、それこそ最終的に二条城の辺までというので、うん、なんか1週間ぐらいずこうね、うん、どんちゃかどんちゃかできんかなと思って、
やりたいですね。やりたいですよね。音楽なら何でもありと。
井上さん、
はい、やっぱりね、京都のその街中の特性というのは、歩いて移動できる楽しさだと思うんですよね。うん、だからこの歩いて移動できる空間に音が漏れ聞こえてくるっていうその日があってもね、うん、いいかなと。うんうん、だから。クラシックに興味ない人もやはりそのクラシックの音音色をどこかから聞こえてくるのをこう聞くとかですね、まあ、いろんな形でね、そのいわゆる音楽に接する機会が増えるっていうのはすごくいいと思うんですよね、うん、例えばニューオリンズっていうアメリカにね、町があって、そこはまあ、ある場所だけですけども、いろんなところで演奏を、まあ、こうされてるクラブとかライブハウスがあって、でそれが全部表通りに音が漏れてましたね、僕が見に行った時は。でそれがなんとなくその街の活気とか、うん、なんか賑やかさっていうのがあって、なんかそういう日がね、一日でも作れて、それこそ立正校のあたりから今度の上村の学校のあたりまでね、ずっといろんなところでね音が聞こえてるっていうのは、なんかやってみたいなっていう、なんか気持ちがありますね。
まあ、そういう力がこのマッシュにはあると思いますね、今日はね、うん、昔からね、
うん、音楽でまちづくりっていうのね、つながっていったらいいと思いますね。
そうですね、音楽ね聞いてあんまり腹立ってる人少ないと思うしね。なんかみんながこうちょっと顔が緩むっていうかね、なんかこう平和な一日になるような、そんな感じの一日があったりもいいなと思いますね。
どうしてもね、最近、まあ、みんな音楽はいっぱい聴いてるんだろうけど、iPod とかウォークマンみたいに、こう、自分だけで聴いちゃってるようなところがあるじゃないですか。 でコンサートホールに行くとやっぱり静かにして聴かなきゃいけないっていうプレッシャーがありますよね。それが楽しさをなんかこうそぎ落としちゃってるようなところがあるので、
やっぱり生の音楽っていうのはね、あの iPod で聴く音楽とは違う、
違いますよね、
全然違うんですよ、うんうん、だからライブハウスが流行ったりしますんですけれどね、うん、あのですからそういうのを身近に気軽にもっと楽しんでいただきたいなと思いますけどね。そうするとあの町の人とその例えば音高のね生徒なんかと交わると、その町の人が育てたというかね、誇りになりますからね。でそうすると音楽高校ですから、あの専門家ですから専門分野へ行くわけですよ、うん、そうするとあの大学行っても他のオーケストラ入るにしてもソリストになるにしてもですね、その人の人生はやっぱり変わってくると、
うん、ああ、
うん、若い時にいろんな人と触れ合ったっていうのは、うん、ものすごく変わると思う。
まあ、先ほどその家にこもりがちやっていう話もあったけど、そうではなくて自分が表現したいっていうものを受け止めてくれる人がいるっていうことがすごく大事だ。
そうですよね。学校の先生がねそれを許してくれたらいいですけどね
でも生徒は勝手にやるようになったらいいんじゃないですか。
ですよね。なんか、怖いんですよ。私たちがあの音楽フェスティバルでお願いしてね出ていただいていますけれども、やっぱりいろんな制約がありましてね、なるべくその先生のおっしゃるようなあの場所にしたいなとは思ってるんですけどね、街中でやっぱりみんなが肌で感じられる場所っていうのはやっぱりあのそれが一番大きな条件やと思いますんですよ。
それはね打ち破っていかないんだ、ね、先生を変えていかないんだ、
う
ん
う
ん、
まあ、先生を変えていくのでもあるし、まあ、上層の人たちは、まあ、あのご近所やからお行儀よくしといてもらったらいいけど、例えば新京区とかが、まあ、あんたらおいでやとかって言って呼んで、あのロックの演習とクラシックのコーラを一緒にやらすとかね。
そうですね、まあ、あの新京区の中でもあのお寺が何か所かあって、でお寺の中でもね落語会やったりいろいろやってるんです。そうそうですね、でそういう中でもねやはりクラシックの音楽もあのやってもねすごく面白いかなとも思うし、ね、なんかあのそういうふうにこちらから積極的にね、またあのせっかく近くに来ていただけるんやからお声かけたいです ね、
ね。文博もあの、うん、アートフリーマーケット今やってますけど、あそこに音楽があってもいいんじゃないかなっていう気がしますよ ね、
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 まあ、あの今そのアートフリーまではその、まあ、美術品とか工芸品とかね、まあ、そういうものを中心に、まあ、自分の作品を、まあ、そこで販売するということで、展開してもらってますけども、まあ、その中に音があってもいいと思いますよ ね、
ね、
それが一瞬ね、はいはいはい、楽しいと思います、はい、
ですよね。なんか楽しさがずっと伝わっていて、街が何これはっていうようなあの、ね、場面になっていったらいいですよね。
そうですね、あの京都 の、 その地元の人が本当にそういうものを愛して楽しんでるっていうことが、また他から、ね、京都を訪ねてこられた方にとってはすごくまた魅力に見えるような風になれば一番嬉しいですよね。地元の人がまず楽しんでないとね、あの
そうですね、
あのダメだと思うんで、うん、
ま、観光シーズンやなくってね、それの外れの、
はい、時でも何でもね、地元のものがまずねすごくその町に誇りを持ってその町を楽しんでると、そこに来られる学生さんもきっとねそこの学校に、あの誇りを持っておられると思うんですけど、ぜひそういうになってほしいですね。
何のイベントするのでも絶対楽しんでやっててるつもりなんですけどね。私は
合唱上層のコーラスも、はい、もっと外へ出ていったら、
うん、そうですよね。この間高倉小学校の PTA さんにちょっと呼んでいただきましたし、
あ、そう
なんです、はい、うん、あちこちであの 歌いたいとは思ってます
ね、
うんうん、
これまでその小学校の統合が始まってから15年経ちましたけど、うん、小学校新しい小学校っていうのがなんかこう新しい住む人を引き寄せる力になってきたような気がするんですけど、次この京都の街中でね何がこの魅力になるかって言った時に、いろんな拠点が出てできてきてるアートとか音楽とかっていうのが一つなんか可能性があるんちゃうかな
と思います ね、 ね、あの意外やったら漫画ミュージアムもね、うん、すごいあの人気ですしね、
そうそうそう、
ああいうとこででもね、
異常ちゃいます
ね、ああいうとこででもね、あのできるの違うかなと思うんですよ。あそこもいいホールが
ありますあります、
あるから、 音楽ができたらあそこもいいなと思います。それこそアニメの主題歌とかね、うん、そんなんかってありと思いますけど ね、うん、
やっぱり漫画っていうのがあれもやっぱりなんか一人で読むもんだったじゃないですか、ね、それがなんかこうオープンなところにあれだけのね蔵書がある、うん、ある中で、まあ、ある意味で漫画が公式に認められたみたいなところがありますよね。うん、その嬉しさっていうのは、やっぱ漫画読みにはあるんじゃないかなと。
うん、やはり、どこの人と会うっていう、そのコミュニケーションしたいって人間やっぱり思ってるんで、
そうですよね。
今おっしゃったように、個人的に楽しんでるもの同士がコミュニケーションすることが非常に楽しいっていう、それをネットとかでこうやり取りするだけではやっぱり人間っていうのは満足できなくて、直接会って話したいとか、そういう場に共有したい、それがさっきおっしゃってたやっぱりライブの良さじゃないですかね。
でまあライブ一緒にやった聞いた後でなんかねコーヒー飲みながらいっぱいやりながら話ができる場所があるともっといいかなと。そういう場所はもうこの街中には
山ほど高校生でね、本校の高校生でも、まあ、外に出て演奏したりするってね、普通の一般のおっちゃんおばさんにですね、拍手をもらったら自信になりますよ。
うん、そ
ら
そうですよ。そんな機会学校の中にいたら絶対ないですからね。
ほとんど学校では発表会で親戚演者で一同ですからね、
そうそうそうそう、
絶対拍手する人ばっかりですから
コンサートホールでやってもね、ね、まあ、ステージから誰が拍手してるの見えないですからね。
うん、ね、オープンカフェをね、毎年してるんですけどね、
そう、
お池通りでね、
西の通りの角。うん、
だからそこにいつも舞台を組まれているので、うん、それに出てきていただけたらいいなと思います。
そうですね。うん、
町の音楽家がたくさんそこで演奏してくださるんですけどね。
周りにお花もいっぱいあってね。
そうそう、
装甲車も止まってたりしますよね。そうそ
う前が自衛隊の事務所なんですよ。
そうやって上層学とかでは、お池通りの広い歩道をそのパフォーマンスというか出来事が起こるイベントが起こる場所としてね、既成事実を作ろうと。
そうですね。それを堀川へ持っていきたいなとも思ってるんですよ。堀川でもやりたい。
堀川の川っていうか、川が新しくなった、うん。
舞台になるような場所がありますしね。ね、観覧席も、
そうそうそう、
大階段がありますし。
広い階段があって、その前に、幅広の橋がこう渡ってるところがあるんですよね。うん、そんな風に、二条城から立成校まで、三条通りとかお池通りを通じて。
三条通りも、今堀川より西もね、三条会っていう商店街なんですけど、うん、ちょっと活気が出てきましたんでね、二条駅のところに立命館の学校ができたりして、うん、だから本当に広くね、なんか巻き込んで、いろんな人が楽しめるようになればいいなと思いますね。
そう、三条会の商店街も最近本当に新しいカフェとかね、いっぱいできてきてね。
あそこ、仏台も来ますしね、これから。
あ、そうですか。
はい。
あ、駅前ね。
駅前、
う
ん、立命の横に。
あ、そうそうそう。
だから、若い人がだんだん多くなってくる
から。だからなんか、ね、三条通りを、千本から鴨川まで。
そうですね。
ね、両極にね、ね、うん、拠点ができて。で、その間に。
の真ん中に城村があるんですよ。
そう。
はい。
まあ、真ん中がどうかっていうのは、まあ、また、戦っていただくことにして、まあ、音楽交付が来ると、いうことをきっかけにして、いろんな、こう、街づくりね、アートと音楽の街づくりの夢が広がっていくと思います。この番組では、まあ、一応、今年度は、3月で終わりますけども、新しい年度になったら、また、新たな、試みをやっていきたいと思いますので、皆さんもどうぞお楽しみに。コミネットラジオ、今日の特別番組はこの辺で。それじゃあ皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。